インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。第280試合目は、8.29 全日本スターダムちょびっとノアのこと行きたいと思います。はい、ということでそれぞれですね、今挙げた団体今日試合がございました、のでそちらのレビューですねをちょっとしていきたいなというふうに思います。はい、では早速行きましょう。まずは王道トーナメント、全日本プロレス王道トーナメント後楽園大会です。昨日もねプレビューをちょっと上げさせてもらいましたが、はい、詳しくはそちらでどういう心持ちで見てたか、望んでたか、そちらをぜひちょっとね、まだ聞いてない方は聞いてからこれ聞いていただけるといいかなというふうに思います。はい、早速いきましょう。王道トーナメントです。準決勝第1試合目、この日の第1試合でもあります、諏訪間対宮原健人です。この試合はそうだな、基本的にスワマどっちに勝ってほしいっていう強い思いはなくて、むしろ逆ブロックか誰が上がってくるかによってみたいな感じで見てたので、まああんまり肩に力を入れずという感じでしたね。はい、でスワマと宮原で試合の方はスワマと宮原でこう展開がこう行ったり来たり、2点3点じゃねえな、でも行ったり来たり、結構シーソーゲームみたいな感じでして、トーナメント1回戦っていうのもあって、トーナメント1回戦というかもう1試合あるっていうことも踏まえて、まあ、当然時短気味だったんですけど、まあこの2人なんでしっかり見せ場は作ってくるし、で逆にこの日のシチュエーション的にその時短でもね、まあ、先があるから、まあ、時短だからで先があるからか、時短でなおかつ先があるから、すごくハラハラしましたね。はい、スタートがすごい体力 50% とかね 75% とかちょっと低いところから始まってる、とかそんなん関係なく、もう結果に一喜一憂というか、どっちが勝つのっていうので結構ね揺れ動きましたね。はい、で最後は12分39秒、諏訪間が、宮原を、丸め込みで勝利しました。万力固めって書いてある。何これ万力固めなんてあんのあれ。すごいっすね。なんか、諏訪間のやる相撲パーは万力固めなんですかよくわかんないけど、すごい。はい。で、この相撲パーがですね、相撲パーというか、まあ、ほんと丸め込みなんですけど、諏訪間が勝つような流れ、諏訪間が勝ちそう、宮原が勝ちそう、諏訪間が勝ちそう、宮原が勝ちそうみたいなシーソーが最後ね、やっぱドドドドッと来て、で宮原のブラックアウトがこれ以上ない形でスーパークリーンヒットしまして、クリティカルヒットしまして、まあ、これで終わっちゃってもみたいなぐらいの当たりだったんですけれども、そこで諏訪間、宮原がまあフォールに行くところを諏訪間が逃さずこう丸め込んだみたいな、すごいっす。はい、もう予想しないタイミングだったし、ちょっとその勝ち方はちょっとあんまりなんだろうな、想定してなかったんで、いやもうびっくりしたし、お見事としか言えませんね。あれは万力固めってそんななんか変形してたっけな、なんか普通の丸め込みフォール切り返しの丸め込みだったようにしか見えなかったんですけどね。まあでも万力固めって言ってるから万力固めなんですよこれは。はい、いやーすごい、なんだろうな、丸め込みもね盛り上がる、うおーっていい丸め込みとそうじゃない丸め込みがあると思ってて、この準々決勝3回戦で宮原と石川の決まり手となった丸め込みは俺はちょっとどうかなっていう感じが正直してるんですよ。うん、あそうなっちゃうんっていう、しかもメインだぜ今日みたいなねいう感じなんですけど、この日はメインじゃないのもあって、でこの先を考えてっていうことで、これで勝ち上がってくるっていう意味では全然 OK みたいな、はい、いう感じでした。 はい、そして逆ブロック、芦野翔太郎対ジェイクリーなんですけれど、これはすごかったですね。はい、結果は9分34秒ですね。芦野がまさかのラストライドで勝利するという展開でした。はい、まあ予想以上に、まあ、特訓はしてましたけど、スワマと一緒に芦野がね、ただ予想以上に盛り込まれてくるこのスワマムーブ、ラリアットとかね、になんかこう、あ、現代っ子だなみたいな教わったことすぐそうやってすぐパッと実践できちゃうの現代っ子だなみたいな、そればっかになっちゃうみたいな、ああいう感じだったんですけど、まあただね、いちいちねこう挟んできたタイミングが効果的だったし、あれ前から使ってましたぐらいのね、すごいいいタイミングでやってたんで、これ常用しちゃえばいいんじゃないのって思っちゃいましたよね。はい、でまあそう、結構グイグイこう波に乗っていってた足のに対してジェイクが本領発揮しきれなかったんですけど、ジェイクが捕まえてですね、フロントネックロックで捕まえたんですね。で高笑いしながらあれもすごいハハハハハって言ってちょっと受けちゃいましたけど、ハハハハハって言ってハハハ式フロントネックで、捕まえまして、結構やばかったですね、あの高笑い。高笑いがやばかったんじゃなくて、高笑い式のフロントネックがですね、あれ決まっちゃうみたいな感じだったんですけど、それをあの足のがフォールで外す、要はあのジェイクの肩をつけてフォールの体勢に、技決められながらフォールの体勢に入ってフロントネックを外させたんですね。いや、これはナイス判断だし、やっぱね、スリーカウントがあるじゃないですか、プロレスには。だからこういう外し方もあるんやで、あの十字をねこう丸めこう潰して3で技解かせるっていうのはよくありますけど、フロントネックもねこういう返しがあるっていうのは久々にちょっと見た感ありますね。ナイスナイスです。でただそこからジェイクも離さないで三角入るんですけど、その三角締めを、まあ、あのでかいっすよねジェイクね。そんなジェイクをまさかのパワーで持ち上げるっていうね。でさらにその上にまさかのラストライドが被さってきたんで、いやもうこれは瞬間最大風速マックスですよね。ちょっとあの、そうだな、野村の三冠挑戦かジェイクのチャンピオンカーニバル以降感じてなかった突風をですね、全日本プロレスから感じました。俺は、はい、マジですごいすごかったです。はい、あの堂々の勝ちっぷりですよね、すごいな。あのこういうなんていうかな、大逆転技というか予想外の逆転技で終わるってことがなかなか現代プロレスないので、成長式プロレスなんでね、あれなんですけど、これで終わったっていうこと自体もすごいしね。なんだろう、足のラストライドがもう様になってた、はい、素晴らしかったです。あのコーナーにいる人をなんつうのパワーボームの体勢で移動かけちゃうみたいなやつあるじゃないですか。要は自分で持ち上げる形じゃないパワーボーム、あれってなんつったらいいのかな、あくまでも返し技であって、フィニッシュにならないし、なったらちょっとうんみたいな感じだったんですけど、このラストライドは全然 OK でしたね。はい、まあ、その後のね持ち上げと叩きつけがもうバッチリっていうのもありましたけどね。いや本当素晴らしい、今見ましたよ、はい、っていう感じです。ただモメンタムの風が強すぎて、ここの風が強すぎてこれ頂点じゃねえのみたいな不安、はい、とあとスワマムーブで勝っちゃってるんで、ちょっとこれでスワマ越えすんのってできんのかなっていう疑問はちょっと持ちながらのファイナル、スワマ足のでした。いや前日にモメンタムが吹いたというか、レスワモメンタムが来てるというか、いう感じで、これまあ会場で見てたらね、もう足の超応援モードでバカになってましたね多分これははい、で試合の方なんですけど、まあこれまでのスワマ足のなんとかやってますけど、の中でも一番面白かったんじゃないですかね。はい、でスワマと足のがやったこの特訓補正っていうのは格もでかくですね、 ね、ジェイクをあんな力でねじ伏せちゃうし、あ、ジェイクの人9分ですよね、ねじ伏せちゃうし、しかもスワマ相手ね、結構展開的にも押してたんですよね、このファイナルでも。まあ、であるがゆえに結構不安にもなるというか、はい、感じだったんだけど、その後ね、分厚いスワマターンが来るんですよ。でこれで、あ、こう足のがガーッと来るのとスワマがガーッと来るので、しかもスワマの方がよりフィニッシュに近い押しで来たんで、いやこれ足のにワンチャンアゲインでしょうみたいな感じで思って見てたんですけど、いやそのまんまもう最後までスワマに押し切られるっていう方法をね展開した、 T ボーンが決まらずというところです。はい、ねえ、よくよく考えたらスワマも特訓してるんですよね、足のと同じ特訓でスワマの方がどっちかっていうと足のに仕込んでた感はあるんでね、足の方がレベルアップ度は上なのかもしれないですけど、まあそれがね、実はあの決勝ファイナルの研究にもなってたんじゃないのか、ずるずる、はい、ではとはいえこれは冗談としても、でもまあね、それやってたらそれはスワマも強くなるわなみたいな感じですよね。ただ悔しいっすね、いい試合でもね、これはいい試合だったんですけど、負けたら悔しい側のね、いい試合ですわこれ。はい、ちょっと勝ってほしかった、足のモメンタムあったと思ったんですけどね。ただスワマモメンタムがかなり強かったですよね。またスワマか予感は正直ありますけど、でも今日のこの日のスワマならジェイクにもって思えるし、まあ足のがあんだけスワマ殺法でねじ伏せた後だからね、なおさらスワマいけんじゃねえのって思っちゃいますよね。あれの強い版だよスワマ、本体だからみたいなね、いう感じ、はい、です。まあまあまあまあ、失われた三冠戦みたいな部分ありますから、まあ、こうなるのは必然なんですけどっていう感じで、ファイナルはどんぐらい経ったのかな、あ、もっと長いと思ってた、ちょっと意外ですね。21分57秒、最後はバックドロップホールドでスワマが足のから勝利しました。2連発してね、まだまだってやった時はね、これアンクル逆転あるでとか思ったんですけどね、いやー悔しいな、はい、いやでもスワマの勝利での中では最近見たスワマの勝ち試合、ビッグマッチのスワマの勝ち試合ではあれですね、納得というか、あ、そうだよなって思えるような勝ちっぷりだったんで、これ足のもいい仕事したってことでしょう。いや悔しいですけどね、はい、ということで、次は全日本プロレススワマとジェイクリーの参加戦が目玉になるでしょう。はい、面白かったです。はい、っていう感じ。次スターダムです。スターダムはこの日なんと、YouTube で無料生放送1興行ですねするということで、これは見なきゃダメでしょうということで、全部頭からケツまで見ました。スターダムの興行を頭からケツまで通して見るの初めて、スターダムの試合最初から最後まで、見るの初めてです。まあ新日に来た時は当然見てますけど、まああれはね話し合いですから、それこそ、うん、ということで、ホームで見せるスターダム、感じたこと5個。まず入場テーマとコスチュームがもうメジャーでしたね。女子プロ界のトップを走るにふさわしい、ゴージャスさ、やっぱこういうとこ大事よねっていうね、見せるスポーツ、ショービジネスだからね、はい、素晴らしかったです。入場テーマどれもかっこよかったですね、はい、どの選手も。んで試合の会場の雰囲気はおじさんばっかまあまあ噂通りのおじさんばっかなんですけど、だけどねやっぱこう固定のおじさんファンつがよう埋まってましたね、ほんと。まあ前日もよう埋まってましたけど、はい、あの固定のおじさんファンがの割合が高いのか、盛り上げどころが分かってるじゃないですか、そういうファンの人たちっていうのは当然ね。なんであの会場の雰囲気は悪くはないんですよね、こう試合とその客席の一体感的なものは。はい、ただあの何かあった時のリアクションのおっさんのうおほほっていうかムフフみたいなリアクションがちょっとうわって、まあ俺もおじさんなんであんま言えないんですけど、はい大概おじさんですからね、はい、っていう感じです。はい、なんでまあまあ雰囲気に委ねちゃえば観戦するときは結構楽しめんのかなっていう印象は持ちました。はい、 で、言いたか悪いんだか分かんないですけど、レスリングが少なくて打撃が多かったかなと、はい、いう感じですね。まあ、当初でレスリングをがっちり見てる分、まあ、そこは違いが明確に出てるという感じも、それこそあのノアと新日ぐらいね、まあ、どっちも大元一緒ですからね、ブシロード VS サイバーみたいになりますけど、まあ、盛り上げ重視、あのあんまりやんなくていいことは極力避けるブシロードチーム対、そこが根源でしょうということで、ベーシックをもうしっかりお見せしてくれるサイバーファイトみたいな感じになってますね。はい、ただね、ちょっと打撃多いなやっぱなと思いました。はい、ちょっと多すぎるかなという印象。まあそれ新日もそうですけどね。で、まあまあそれとセットでバンプが少ない、だから細くてもできんのかなと思っちゃうけど、でもそう考えたら登場の方が細いし、いやそんなもんないな。はい、まあいずれにしてもちょっとバンプ量が少ないのは気になりました。はい、あとはちょっとこれはちょっと分かんないですね、疑問というか、まあ、キャリアがあんまりなくても浅井選手でも結構上の試合で使ってるのかなって思いました。あの当然昔からね、名前が上がってるような選手、有名な選手は分かるんですけど、ちょっと結構分かんない選手が何人かいて、その選手がどの程度の位置づけの選手なのかっていうのが分かんなかったんであれなんですけど、まあ、であるがゆえに、なんつうのかな、率直な評価というかになるかなと、ああいう感じで、とりあえずですね、5点満点でですね、あの試合展開とか分かんないですよ、もうその選手が魅力的かどうかを、5点満点でちょっとやりました。はい、上から順番に各選手紹介していきましょう。5点満点は1人、姫か、もうこれは間違いないでしょ、あのデカさ。はい、そして、意外とね可愛らしい顔してるみたいなところもあって、ちょっと試合は不機嫌ですさん相手だったんで、ちょっとパッとしない試合にはなりましたけどね、技一個一個超ダイナミックだしね、見てて面白いですよね、やっぱ素晴らしいです。はい、ちょっともっと試合見たいなと思ったんで超引きつけられました。姫か5点。はい、次、次高得点だったのは第1試合に出てた安住ですね。これは高専くんがすごいいいって言ってて、どこがいいのかなと思って、その後特にチェックもしてなかったんですけど、その時教えてもらった時と比べたら随分垢抜けてるっていうのがまず第一印象ですね。で、なんだっけ、関節結構早い動きと、サブミッション、面白い入り方するサブミッションが売りなのかなっていう感じで、あのフィニッシュになったコーナーからなんか腕取りでなんか叩きつけてからの腕決めみたいな技名とか全然わかんないからあれなんですけど、あれめちゃめちゃエグかったですね、すごい。ちょっとなんかあのちっこい選手が、あっと驚く動きでエグい技決めるとやっぱり女子プロっていう感じしていいっすよね。はい、結構いい感じでハマりました。この人 3.75 つけました。それからいろは匠、この人は4つけてもいいかなと思ったぐらいですけどね、もうこれは別にもう言うまでもないでしょ、この人はすごい人ですからね、まあ、蹴りがペチりすぎるんで、この人普通に蹴ってもすごいからね、そんなペチんなくてもいいのになって思ったので、やっぱりそこは 0.25 減点みたいな感じですね。それからメインで戦った2人、夏っぽいとスターライトキッド、この2人はすごかったですね。あのハイスピード選手権っていうのは お名前は伺ってますがみたいな感じで、はい、まあ、こういう感じで、いわゆるその女子部門スターダムの、まあ、ジュニア的なね、ジュニアっていう扱いもないけど、ちっちゃくて速い人がやるのがこの試合なんだろうなんですよね多分。はい、面白かった、めちゃめちゃ面白かったです。はい、キャパリ出されって感じはい、です。なんで安住、いろはたくみ、夏っぽい、スターライトキッド、この4人はもう 3.75 ですね。はい、いいレスラーだなって感じでした。そして 3.5 が、渡辺桃、はい、この選手もね、昔なんかちょっとまだキャリアもそんな い状態でなんかチャンピオン上げされたのを見て、うわ大変だなスターダムみたいなこんな子チャンピオンするんだみたいな感じで思って見てたんですけど、その頃から比べたらね全然ですね、のぶとい声だし声しっかり出てるしね、ちょっと体型はがっちりしちゃいましたけどでもまあまあまあまあ、この選手も俺のこう期待する女子プロの要件というかね、てめえこの野郎じゃないけど、こう試合中にちょっと口汚くねこう声出してねガンガン行くっていうのは良かったですね。はい、本当はねもっと多分スープレックスとか結構やってるイメージなんですけど、この日はチキンウィングフェイスロックで終わってたのかな。はい、という感じで、まあ見たいっすね、もうちょっとあの重めのやつを。はい、それから岩谷真優、これはまあ相手もあってのことなんでちょっとこの日は評価低めになっちゃいますけどね、この人もちゃんとすごい人なんだなっていうのは重々分かってますけど、まああくまでも8月29日に見た評価としては 3.5 っていう感じですね。まあなんか技を失敗してる中してんだけど、いわゆるぼっちなんだけど、ぼっちをぼっちにしないみたいな、うまくフォローするみたいな感じで、ああよかったですね。はい、です。でここまでこの2人が 3.5 で 3.25 が、マイカです。マイカはちょっといろは匠が、あマイカは 3.5 ですね、ごめんなさい、ですわな。はい、この人は、お友達から押されてたんですけども、ちょっといまいちあんまり乗り切れなくて、だってまだお若いんでしょみたいな感じでね、お若いっていうのは年齢的にじゃなくてキャリア的にね、ただいやそんなことねえっすよみたいな、こいつすげえっすよみたいな感じで言われてたんで、どれどれと思って見たらまあまあまあまあすごかったですわはい、がっちりしてるしね、体つきに説得力があるんでそれだけでも十分って感じですけど、いやこの人もさらにはまた見たいっすね、試合をいっぱい、はい、っていう感じです。で、次 3.25 つけたのがリナ、この選手はあれっすね、中学生、はい、もうお父さん視点になっちゃう、中学生と14歳でしょ、ね、14歳ずっとみたいな感じですよ。いやすごいな、なんちょっとバックグラウンドを知りたいっす、なんでそうなったのか、はい、本当頑張ってるし偉いなと思いました。でその相手だったうなぎさやか、はい、試合見るまではこの人断然一押しだったんですけど、試合見てだいぶ俺の中でランクダウンしましたね。まあ女子プロね、当然俺は男なんで、その女の子の花的な部分も期待して見るわけですよ。ねなんかちょっと昨日タイムラインなんかなってましたけどね、はあ、いいじゃん別にそういう目で見たってと思うんですけど、いやそれそれを売りにしてなかったらね、その女らしさとか女のセクシーさ的な部分を前面に押し出してないアスリート性だけを押し出してるんだったらいいんだけど、違うじゃん絶対そうじゃないじゃんっていう、逆にそうじゃないですみたいに言ってるやつがキモいわって思っちゃいますね、って言ってる男がキモいわって思いますね、はい、まあまあこの辺しとこう、こういうのはちょっとデリケートだからね、はい、特能でぶっちゃけ負けない、ぶちまけます。でうなぎさやかは試合がいまいちで、ちょっとこのリナっていう子をリードもっとしなきゃいけないんじゃないのと思って見てたんですけど、チャンピオンだしね、何のチャンピオンかよくわかんないけど、なんですけどちょっといまいちだったんで、あれあれっていう、やっぱ言ってもそのさっきねちょっと話戻しますけど、セクシーさとかそういうのも大事なんですけどね、顔の可愛さとかね、だけど究極やっぱり一番はプロレスを見てるんだよ、なんでその試合が面白くなかったらやっぱりちょっといまいちなんですよね、うん、アンダーでこう綺麗にこう攻撃の花になってくれてればそれはそれでいいんですけど、チャンピオンなんでしょみたいな、で自分の好きな選手だったらそれは強くあってほしいし面白い試合してほしいじゃないですか、なんだけどっていうところで、まあ最低点記録しかねないぐらいの勢いだったんですけど、うなぎさやかなんでここまでは上がってきてるみたいな感じですわ。はい、です。でね、本当 標準点下回った人はほとんどいないんですけど、ハナンっていう第一試合に出てた選手も多分若いのかな。でもこれ逆にね、安住がようやってたのかもしれないですけど、相手の、いや面白かったし、この選手もすごいいい選手なんだろうなって思っちゃうような感じでした。これ新人だったらびっくりですよっていう感じです。はい。でちょっと下回っちゃったのが桜井舞、それからレディーシーですね。はい。どっちも体、身長は高いんですけど、その大きさを全然生かしきれてないというか、全然でもないか。でかい人がやるような動きはしてて、全部ダメじゃないんだけれども、ちょっとやっぱ、っていうね、その見せ方だとちょっとね、例えばエルボーの打ち込みがのフォームがちっちゃいとか、打撃のインパクトの瞬間と体の動きが合ってないとかね、ちょっとそういうところが気になっちゃいましたね。キャリアは浅いのかなっていう感じ。俺の中でキャリアおそらく浅いでしょうと思ったのは、ハナン、マイ、桜井舞、レディーシー、リナあたりですね。試合見てて思った。これ当たってるかどうか分かんないですけど、はい。まあ、あとはレディーシーっつってんだから、シーって言わないのがね、はい、ハッスルくぐり抜けた人間としてはやっぱシーって言ってほしかったですね。はい。そんなこんなでこれがスターダム初見の印象です。はい。いやー、そんな噛みつかれるようなことを言ってないと思うんですけどね、なんかスターダム警察来るから気をつけてくださいみたいなこと山さんあたりからちょっと言われたんですけど、もうどんと来いよっていう感じです。ぜひ揉めたい。はい。という感じです。要請。はい。で、最後、ちょびっとノアです。ノア、なんか、すごい混沌でしたね。はい。もう、ムタがむちゃくちゃやって、ムタ、で、丸藤もよくわかんないからむちゃくちゃやってて、もう、みんなむちゃくちゃでした。はい。もう、ムタはムタなんで、もう諦めましょう。なんか、いろいろ言ってる人いましたけどね。はい。まあ、こんなもんですよ。清宮が、ちょっとしょぼかったけど、車にはねられた。2回もはねられたっていうことはね。この9月3日に向けて大事なストーリーになってくるんですけど、はい。まあちょっといろいろ言ってる人いましたけど、まあクソリップマンいるじゃないですかクソリップマンちょっとね、見るとムカッてするんだけど、ちょっと心を落ち着けて深呼吸一回して、でそいつのプロフィール見てみてください。だいたい名前のところはアカウント作った時にやる乱数みたいな感じになってるし、フォロー少ねえしみたいなね。なんならついでにそいつのねフォロワー数も見るといいです。フォローしてるやつ見るといいです。なんか500フォロー、フォロワー6とかね、そんなばっかだし。最悪なのはね、フォロー220、フォロワー0とかね。まあ、このためだけにアカウント取ってねえか、文句言うためだけにみたいなやつ。なんで、そんなやつに一喜一憂したって時間の無駄じゃないですか。取るに足らんやつですよ。で、ちょっとツイート見てさ、なんだ全然プロレスのこと喋ってねえじゃん、まあ、文句言ってだけかみたいな感じなんで、バカかって言っとけば OK ですよ。はい。で清宮がですね、ムタとやって、ムタ論外とやってですね、むちゃくちゃにされました。こっからですね、這い上がるのは次の 9.3 横浜ラジアントホールのみという形になります。 N1 に向けて、はい、ここでノサ論外とシングルをやることで覚醒するんでしょうかねえ。これ覚醒されちゃうとですよ、杉浦隆ファン的には非常に困るんですよね。同ブロックにその覚醒した超新星がスーパーノバがいるとですね、困る。はい。ただ今は清宮気になるな。清宮見たいっすよね。はい。やっぱすげえ気になっちゃうんで、難しいところです。無当選もあるし、はい、という感じです。まあ 9.3 終わんないとね、 N1 にギアが入んないよって感じをちょっとしちゃいますけどね。まあN1 ビクトリーはですね、予想を受け付けておりますので、プゴトトト、ハッシュタグプゴトトト、プゴト TOTO44 ですね、プゴトトト4で、募集しておりますので、はい、プゴトトト4からですね、プゴトトト4専用の Google フォームがありますんで、そちらにご投票ください。はい。結構集まってるけど、できれば100ぐらい行きたいですけどね。なんかないかな、あの形式。100行ったらすげえけど、はい、っていう感じです。振るってご応募ください。それから拡散もぜひ皆さん あのよろしくお願いしますということで、はい、こんな感じでこの日曜日も楽しませていただきました。はい、いやプロレス面白いですね、楽しい。はい、ということで今日はこの辺でおしまいにします。国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見感想やご質問などありましたら質問箱もしくはハッシュタグプゴトでツイートをしてください。それから特のプゴト月額課金300円でやっております。課金スタートした時から1ヶ月間、過去エピソード、それからどんどんアップされる新規エピソード聞きたい放題です。9月の中旬まではスケジュールもアップされてますので、プゴと宣伝用アカウントもありますので、そちらと合わせてですねチェックしてみてください。はい、ということで今日はこの辺で終わりです。ありがとうございました。